聖なるものと俗なるもの。話、池宮城義弘。
おはようございます。まずはじめにですね、聖句を見てみたいと思います。エゼキエル書44章23節です。彼らは我が民に聖と俗との区別を教え、汚れたものと清いものとの区別を示さなければならない。今日はですね、聖なるものと俗なるものというテーマで話していきたいと思います。皆様よくご存知の場所ですが、歴代史上に書かれています、13章に書かれています、お話なんですが、これは、ダビデ王が、まあ、イスラエルの王位を確立したときにですね、その後、すぐにですね、まあ、これまでなおざりにされていた、神の箱、契約の箱をですね、ダビデの町に移す、そして移してそれを迎え入れるという、そういうことをしたお話です。そこで、この歴代史上の13章1節からですが、失礼いたしました。ここにはちょっと、サムエル記下が入ってしまいましたね。サムエル記下の6の1から読んでみましょうか。ダビデは再びイスラエルの襟抜きの3万人をことごとく集めた。そしてダビデは立って自分と共にいるすべての民と共に、バーレユダへ行って神の箱をそこから書き上ろうとした。この箱は、ケルビムの上に座しておられる万軍の主の名を持って呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて山の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子たちウザとアヒオトが神の箱を乗せた新しい車を指揮し、ウザは神の箱の傍らに沿い、アヒオは箱の前に進んだ。ダビデとイスラエルの前科は、琴と盾事と、手筒と鈴とシンバルを持って歌を歌い、力を極めて主の前に踊った。彼らがナコンの内場に来たとき、ウザは神の箱に手を伸べて、それを押さえた。牛がつまずいたからである。すると主はウザに向かって怒りを発し、彼が手を箱に伸べたので、彼をその場で撃たれた。彼は神の箱の傍らで死んだ。主がウザを撃たれたので、ダビデは怒った。そのところは今日まで、ペレズ・ウザと呼ばれている。この物語は、先ほども言いましたように、皆さんよくご存知のお話であります。このお話を皆さんお聞きになって、どのようにお感じになるでしょうか、あるいはなったでしょうか。この物語をですね、初めて、最初にこう、読んだときに、なんだろう、ちょっと思ったことがあったんですね。で、私が感じたことの、まず一つはですね、二つあったんですが、一つは、なぜウザは神に打たれたんだろうか。これ、素朴な疑問ですよね。で、もう一つはですね、ダビデ王はですね、なぜ契約の箱を牛で運ばせたのか。牛舎に乗せてですね、運ばせたのかということでした。まあ、まずこのウザのことを考えてみたいんですが、まず契約の箱を運んでいる途中に、牛がつまずいて、そして契約の箱が傾くわけですね。するとウザは思わず、してはならないこと、つまり契約の箱に手を伸べて、触れてしまったんですね。まあ、この行為は一見、大したことではなく、むしろですね、善意から出た良いことのように思われるわけなんですね。まあ、一見そのように見えます。しかしこれは大問題でした。民数記を見てみたいと思います。民数記の4章15節、19節、20節。宿営の進むとき、アロンとその子たちとが、聖女と聖女のすべての器を覆うことを終わったならば、その後、コハテの子たちは、それを運ぶために入ってこなければならない。しかし彼らは、聖なるものに触れてはならない。触れると死ぬであろう。 会見の幕屋のうちのこれらのものはコハテの子たちが運ぶものである。彼らが意図聖なるものに近づくとき、死なないで命を保つためにこのようにしなさい。すなわちアロンとその子たちがまず入り、彼らをおのおのその働きにつかせ、その担うべきものを取らせなさい。しかし彼らは入って一目でも聖なるものを見てはならない。見るならば死ぬであろう。このようにですね、書かれているわけです。ここには神からの決定的な指示が与えられています。これはモーセの時代からですね、ずーっとレビ人に伝えられてきたことでした。はっきりと示されているこれらのことをなおざりにして、聖なる箱に罪人である人間が触れたことは神の目の前に小さいことだったでしょうか。もう少しこのことをですね、詳しく見ていきたいと思いますが、民数記のですね、一章と二章を見ますと、そこには神の指示が逐一書かれているんですね。これは宿営するときにどのようにテントを張ってですね、宿営しなければならないかという指示が書かれています。まずそういったところから見てみたいと思います。その指示が細かく民数記に書かれていますけれども、ちょっとまとめられていましたので、この人類の曙から少し読んでみたいと思います。レビ人の義務ですね。幕屋とそれに付随するものは宿営中も、旅行中もすべてレビ人に委ねられた。幕屋が進むときは、レビ人が幕屋を取り崩さなければならなかった。停止する場所に到着すると、彼らが幕屋を組み立てた。他の部族の人は近寄ると殺されるので、誰も近づくことはできなかった。レビ人はレビの三人の息子の子孫に従って、三組に分けられて、それぞれに特別の場所と仕事が与えられた。幕屋の前の一番近いところにモーセとアランの天幕があった。南の方に契約の箱、その他の器物の管理をするコハテ人が宿営した。北の方には幕屋の柱や横木や座の管理をするメラリ人。幕屋の後方には天幕の覆いや上げ張りを委ねられたゲルション人の場所があった。各部族の位置もまた定められていた。各部族は主が命ぜられた通りに、おのおのその部族の旗のもとに前進し、宿営しなければならなかった。勝手にですね、私は向こう、私はここということでですね、勝手に宿営を張ってですね、テントを張って寝泊まりすることは許されませんでした。すべて神の指示によって、部族ごとに、役割ごとに配置がされていたんですね。ちょっと、この宿営の図ですね、配置図。図面化したものなんですけれども、これ幕屋ですね。幕屋と書いてありますが、この幕屋を中心にして、この周りにですね、各部族が寝泊まりをしていたわけです。で、まずここにモーセとアロンとその子らがですね、神様に指示された通りに東側の一番幕屋に近い側に寝泊まりしてました。その対面ですね、ゲルションの家族。これは、レビのですね、息子たち、長男、次男、三男ですね、という家族がですね、この聖女を取り巻いて、それぞれの働きに従ってこのように指示されてですね、配置されていました。そしてその周りに、これもまた神の指示によって、それぞれが部族ごとにですね、整然とですね、このようにして配置されたのであります。さらにこのレビ人、この聖女の務めをしたんですが、このレビ人の務めなんですが、いろいろありまして、まずですね、まず第一に祭司に仕える。そして二番目に幕屋に属する者、そして建築の係。レビ人はですね、建築もしてたんですね。三番、幕屋の奉仕。 そして4番、契約の箱を担ぐ。5番、主の名をもって民を祝福する。6番、律法を民に教える。7番、幕屋の門を守る。8番、十一を集め保管する。9番、犠牲の供え物の準備。10番、幕屋での歌の奉仕。11番、幕屋建設の監督。12番、民を裁き、助ける。こういった役割がですね、レビ人に課せられていました。まあこれは、それぞれ決められた働きがありまして、コハテ人、それからメラリ人ですね、それゲルション人、そういった人たちの役割はすべて何をするのかをはっきり神様から指示が与えられていました。そして、この問題のウザのことですけれども、この時、先ほど読みました聖句の中では、そうですね、この契約の箱が牛の牛舎ですかね、牛舎に乗せられて運ばれていたんです。しかし、実際にはそのようであってはいけなかったんですね。ちょっと見ていきましょう。民数記7-6からですが、そこでモーセはその車とお牛を受け取ってこれをレビ人に渡した。すなわちゲルションの子たちにはその務めに従って、車2両とお牛4頭を渡し、メラリの子たちにはその務めに従って車4両とお牛8頭を渡し、祭司アロンの子イタマルにこれを監督させた。しかし、コハテの子たちには何をも渡さなかった。彼らの務めは聖なるものを型に担って運ぶことであったからである。それぞれですね、務めがはっきりと分かれていまして、聖なる、契約の箱、これを担ぐのはコハテの人々、子たちの役割でした。しかもそれは、荷車に乗せて、あるいは牛舎に乗せて引っ張るのではなくてですね、肩に担いで担っていかなければならないという指示でありました。ところが、何を思ったのか、ダビデはですね、牛に引かせて、契約の箱を運ばせていたわけです。で、その時に、まあ、牛がつまずいたと聖書に書かれていますが、契約の箱が荷車から落ちそうになったんでしょうかね。それをどうにか支えようと思って手を出したのがウザだったわけです。まあ、しかし、このウザが何人に属していたかちょっと調べようと思っていろいろやったんですが、ちょっと今僕わからなくてですね、コハテ人だったのか、ゲルション人、あるいはメラリ人だったのか、ちょっとわからないんですが、いずれにしても、もうはっきりと明言されている、触れてはならない、死んではいけないから、という言葉に反してですね、この、聖なる、契約の箱に触れてしまった。実は、触れるだけではなくて、見てもいけない、そういう神聖なものであったわけなんですね。続けてちょっと見てみたいと思いますが、この、信仰時、つまり、イスラエルの民がこう移動していくときにですね、その時に、ゲルション部族ですね、ゲルションの氏族、そしてコハテ、そしてメラリ、この、3人はですね、の子たちはですね、なすべきことがしっかり与えられていて、それぞれ役割分担がなされていました。まず、ゲルション氏族ですが、これは長男ですよね。レビの長男です。まず、幕屋の幕、覆い紐の管理、そして車で運搬と書いてありますけれども、その運搬のためにですね、荷車を2社、そしてお牛4頭ですね、これが与えられていました。つまり、これらの荷物、幕屋の幕と覆い紐、その他のもの、このはですね、車で、運搬するようになっていました。このような指示でした。ついで、次男のコハテ人ですね、氏族はですね、まず聖女のすべてのもの、多分これは聖女の器具だと思いますが、それをですね、運ぶ役目でした。 ですけれども、彼らは何も与えられていなくて、型で担う担ぐ。そのように指示されていました。メラリ族でありますが、これは三男ですけれども、彼らは聖女の枠や柱、すべての器、これを車で運んだんですね。運搬したんです。そしてそのために、四社、そして牛、お牛八頭が与えられていたわけです。モーセの時代、これらの神からの指示に従ってすべてはなされていました。これほどまでにはっきりした役割分担と、それから死んではいけないからといって与えられていた明確な指示を無視した行動は僭越であり、神の栄えを汚すことでありました。これはまさしく罪でありました。さらにウザにはですね、もう一つの罪がありました。このように書かれています。ウザは僭越というさらに大きな罪を犯した。彼は神の律法を犯して、その神聖さを自覚しなくなり、告白しない罪を抱いたまま、神が禁じておられるにもかかわらず、神の臨在の象徴にあえて触れようとした。神は部分的服従や神の戒めを曖昧に取り扱うことをお受け入れにならない。神はウザを罰することによって、神の要求に厳密な注意を払う重要性を全イスラエルに印象付けようとされた。ウザは、この、告白していない、許しを得ていない罪を抱えたまま、この務めに、臨んでいたんです。そして、許されていない罪人という状態で、この聖なる務めに入り、そして聖なる箱に触れたんですね。神はそれを許すことができませんでした。聖なる務めにつく者、そして聖なる働きをする者が罪を持っていて、なおかつ聖なる者に触れるということが、いかに僭越なことなのかということを、神のためにですね、知らせるために、彼は神に打たれたのでありました。ダビデのことを少し考えてみましょう。あけぼのの400ページから見てみますと、このように書かれています。ダビデと彼の民とは、聖なる働きをするために集まり、心から喜んでそれに従事したのであった。そうなんですね。ダビデはですね、この契約の箱をダビデの町にですね、こう移動させていくということを、非常にこの心から喜んでこの働きをしようとしたんです。そしてそのためにレビの者たちはですね、また、指導者たちを集まってですね、それに賛同してこれを始めたんです。非常に良い動機のように思います。しかし、それが主の指示に従って行われていなかったために、主はその奉仕を受け入れることがおできにならなかった。ペリシテ人は神の律法を知らなかったから、箱をイスラエルに返すときに車に乗せた。そして主は彼らの努力をお受け入れになった。しかしイスラエル人は彼らの手中に、これらすべてのことに関する神の御旨を明らかに記したものを持っていた。そしてこれらの指示をなおざるにすることは、神の御栄を汚すことであった。ダビデはですね、この契約の箱は、コハテの子たちが型に担っていかなくてはならなかったんですね。それなのに、ダビデはこれを牛舎に乗せてですね、運ばせた。これはダビデ王の罪でした。そしてダビデは自分の心が神の前に全的に正しい関係にないということを感じたんですね。ウザが撃たれたらを見て、自分も何かの罪のために罰されるのではないかと恐れました。実はダビデはこのウザが神の怒りに触れて撃たれるという事件がある少し前にですね、ペリシテ人と戦っています。そして このペリシテ人をですね、と戦うときに、そのペリシテ人と戦うべきか否かということを神様にお伺いしてるんですね。そして神様の、許しが出て、登っていきなさいという言葉を聞いてですね、それに従って出て行って勝利したんです。そしてまたもう一度、ペリシテ人がですね、また新たにやってきて、このイスラエルをやっつけようとやってきたときに、またダビデはですね、神様の前にへり下って、私はこの戦いに登るべきでしょうかと、神様に問うわけです。そして神様は、いや、今は行ってはならないと。そして後で、どこかの木の下に潜んでいてね、そしてそこから彼らの前に出て行って戦うべきであるというですね、細かい指示を与えておられるんです。そしてダビデは、その指示に従って、前進していったところ、神のその力によってですね、ペリシテ人の軍隊を打ち破ることができたわけです。その勝利は、神の勝利でした。神の指示に従い、神の力によって勝利したんですね。なぜかその時は、神の指示を仰いで、それに従っていったんですが、このウザノが神に打たれた時は、その契約の箱を運ぶのに、神様の御言葉に従っていかなかったんでしょうか。ちょっと載せるのを忘れてしまいましたが、歴代史上の14章11節にですね、このように書かれています。そこで彼はバールペラジムへ登っていった。そのところでダビデは彼らを打ち破り、そして言った、神は、破り出る水のように私の手で敵を破られた。それゆえそのところの名はバールペラジムと呼ばれている。ペリシテ人に打ち勝った時にですね、その場所の名前をですね、バールペラジムと呼びました。で、そこにですね、神が敵を破られたというですね、そういう意味合いの、言葉をですね、この場所の名前として呼んでいたようであります。そのようにですね、神の指示を仰いで勝利したダビデがですね、どうしてこの契約の箱という神聖なものを扱うときに、神の方法に従わなかったのかということなんですが、不思議なことにですね、神の箱をキリアテヤリムから移動して、ダビデの町に迎え入れるこの重大な式典なんですね、式典の時に、どうしてか神のお伺いを立てることをしなかったんですね。すいません、ちょっと抜けていますが、スライドにちょっと出ませんけれども、歴代史上の13章、一節からちょっとお読みしたいと思います。ここにダビデは1000人の長、100人の長などの諸将と相はかり、そしてダビデはイスラエルの全会衆に言った。もしこのことをあなた方が良しとし、我々の神主がこれを許されるならば、我々はイスラエルの各地に残っている我々の兄弟並びに、放牧地のついている町々にいる祭司とレビ人に、使いを使わし、我々のところに呼び集めよう。また神の箱を我々のところに移しましょう。我々はサウルの世にはこれをおろそかにしたからです。会衆一同、そうしましょうと言った。このことがすべての民の目に正しかったからである。ダビデはですね、イスラエルの民の、いわゆる千人の長、百人の長と言われる、その諸長たちを集めてですね、いわゆれば、言ってみれば国のリーダーたちを集めて、愛はかりと書いてありますので、どのようにしたらいいか、あるいはこれをなすべきかどうかということを話し合っています。そして決めてはいるんですが、なぜか神様にはお尋ねしなかったんですね、この時は。神の箱を大切に扱いたいという動機は良かったのですが、ペリシテ人との戦いに勝利した時のように、神にお伺いを立てることなく、自分たちの目に正しいと思うことに従って行動してしまったんですね。これは神の目からは決して小さいことではなく、敬信の念に欠けた行動でした。それからですね、この歴代史上13章11節に、ウザが撃たれたのでダビデは怒った。そのところは、今日までペレズ・ウザと呼ばれていると言ってですね、このペレズ・ウザという言葉をまたこの場所で、失敗の場所として、呼んだようであります。 このペレズ・ウザという言葉はですね、ウザが打たれたという意味なんですが、もう一つ、打ち破るとか打ち壊すという意味もあるようです。このペレズ・ウザと歴代史上14章11節にペリシテ人を打ち破ったところ、バール・ペラジムには実は同じパーラツ、打ち破るという動詞が使われているそうです。つまり神様は御心に反することを自ら打ち破られるということなんだそうです。ペリシテ人は神に敵対するものでありますから、御心にかなうものではありませんでした。それを神様は自ら打ち破られたんですね。で、神の民イスラエルも、素晴らしい、正しい、動機だと思われたんですが、神の方法に従わずして、この聖なるものをですね、移動させようとしたときに、神様はこの神の方法とは違う、御心と違う事柄に対してですね、お認めになれなかった。ですから、それを、してしまったウザ、実際に触れたウザをですね、打ち破ったんですね。打ち叩いたんであります。これら一連の事件の真相は、神に対する、そして神の御臨在の象徴である契約の箱に対する、献身の念の欠如にあったのではないかと思います。私たちは、聖なるものという言葉を使いますけれども、聖なるものがいかに聖なるものであるかを知らないんですね。ダビデも、ウザもそうでした。聖なるものといって、敬しくこう、運んでたつもりだったんですが、聖なるものであれば、その聖なるお方にどのように扱うかを聞いてですね、それに従うべきだったんですね。しかし、この献身の念、この聖なるものを扱っているという観念が薄かったためにですね、このような失敗をしてしまったんですね。聖なるものと俗なるもの、この区別ができなかったのであります。人類のあけぼのにこのように書かれています。神の献石はダビデに対して効果を表した。彼はこれまでになかったほどに神の律法の神聖さと厳密に服従する必要と自覚した。これは非常に大切なことだと思います。私たち気がつかずにですね、あるいはいつの間にか慣れっこになってしまって、聖なる事柄に対してですね、望む心構えができていない、なっていない場合があるのではないでしょうか。ダビデはこのウザの死を目の当たりにしたときにですね、彼の心に問うたんですね。私は神と自分との間に正しい関係にあるだろうか。そして聖なるものを扱うときに、我々は神の指示に従っているだろうか。このことをですね、ダビデは考えたわけです。そして、これまでになかったほどに、神の律法の神聖さと、そして、神の要求に対して厳格に従っていくという、服従するということ。このことをですね、自覚したのであります。ダビデは、この律法の神聖さと、神のご要求に対して厳格に従うことがどんなに大切かということを、これまでにないほどに、思い知って悔い改めるわけなんですね。歴代史上15章を見てみましょう。11節からですが、ダビデは祭司ザドクとアビアタル及びレビ人ウリエル、アサヤ、ヨエル、シマヤ、エリエル、アミナダブを召し、彼らに言った。あなた方はレビ人の士族の長である。あなた方とあなた方の兄弟は共に身を清め、イスラエルの神主の箱を私がそのために備えたところに書き上りなさい。先にこれを書いた者があなた方でなかったので、我々の神主は我々を打たれました。これは我々がその定めに従ってそれを扱わなかったからです。そこで祭司たちとレビ人たちは、イスラエルの神、主の箱を書き上るために身を清め、 レビ人たちはモーセが主の言葉に従って命じたように、神の箱を竿を持って型に担った。ここを見る限り、ダビデはですね、この聖なるものをどのように扱うべきかということを改めて学び直してですね、自分たちがやったことは間違いであったということを認め、悔い改めています。そして、レビのその人たちを集めてですね、彼らにそのそれぞれに与えられたその働きをするように命令するんですね。そして、その、与えられた務めを全うするために彼らは身を清めたと書かれています。そして、主の言葉に従って命じたように神の箱を竿を持って型に担った。つまり触れてはならないですから、契約の箱の4箇所四隅にですね、輪っかがありまして、そこに常に棒が、竿が通されていました。これは抜いてはいけなかったんですね。なぜならば抜いてしまうとですね、それを入れるために輪っかを捕まえてまた差し込まないといけないわけですね。触れることになりますね。で、触れてはいけなかったので、竿は常に置かれていました。そのままでした。で、その竿をですね、担いで、その竿を使って契約の箱を型に担ったわけです。この言葉通りに彼らはしたわけです。人類の曙401ページですが、彼は3ヶ月後にもう一度箱を移動させようと考えた。そして今度は主の指示に厳密に従おうと真剣に注意するのであった。再び国家の主だった人々が召集され、大群衆がガテ人の家の周りに集まった。箱はうやうやしく、神の命令を受けた人々の肩に乗せられた。群衆はその、後に従った。大行列は震えおののきながら、再び動き出した。6歩進むとラッパが鳴って、大行列は止まった。ウザが死んだのをみんな目撃していますから、この働きをするときにですね、震えおののきながら、聖なるものに触れてはならないという言葉を重々承知して、震えおののきながらこの働きに携わったんです。そして6歩進むとラッパが鳴って止まったっていうんですね。ダビデの命によって、牛と肥えたものが犠牲として捧げられた。こうして恐れおののきながら、恐れおののきが喜びに変わった。犠牲を捧げてですね、人は、どうですか？聖なるものですか？神は聖なるものですが、人は罪人ですから、俗なるものですよね。ですから、犠牲を捧げて、まず、私たちの罪を許していただくことから始まるわけですね。そして、それをし終わったとき、彼らの恐れおののきが喜びに変わったっていうんですね。王は、ダビデ王は、王衣を脱いで、祭司が着るような、麻布のエポデを身につけた。この行為によって彼は祭司の務めをしようと思ったのではなかった。エポデは時には祭司以外の人も来ていた。しかし彼はこの聖なる式典において神の前に彼の国民と平等の立場を取りたかったのである。その日崇められるのは主であった。ただ主だけが尊崇の対象とならなければならなかった。ダビデは偉かったですね。王衣を脱いでですね、この、麻布のエポデですか。それを着て、みんなと平等な立場に立ってですね、神だけを敬って尊崇の対象として、この式典に臨んだんですね。神だけが尊敬されなければならなかった。先ほども言いましたが、神と人間との関係において、神は聖なるものですが、人は罪を持ってますね。罪人と言われています、聖書では。ですから人は俗なるものに、であります。ですから、ダビデ王もですね、一国の王ですけれども、しかし神の前においては罪人であります。人間です。ですから、聖なるものを 俗なる私たちがですね、敬い、従い、私たちの罪を許していただく、そういう立場をですね、わきまえて行動したのではないでしょうか。ミニストリーオフヒーリング、416ページですが、神がどんな方であるかを知り、また自分自身が神の前にいかなるものであるかを知れば知るほど、私たちはその前に恐れおののくであろう。神が神聖であると宣言されたのに対して、先月にも無遠慮に振る舞った古代の人々の運命から、現代人は警告を受け取らねばならない。ペリシテの国から契約の箱が帰ってきたとき、イスラエル人が近づいて開けようとして、その不信心な大胆さを厳しく罰せられた。また、ウザに下った罰を考えてみなさい。ダビデの治世に契約の箱がエルサレムに運ばれていくときに、ウザは箱が揺れないように手をかけたが、神の臨在の象徴に対して手をかけた僭越さのために、直ちに撃ち殺されたのである。実は、契約の箱のためにですね、打ち滅ぼされたのは、このウザだけではなかったんですね。ここに書かれている通りにですね、ペリシテの国から、ペリシテ人に契約の箱が奪われた時期がありました。そしてそのペリシテ人が、その奪った契約の箱を置いていたらですね、自分たちの神々が全部倒されて、災いにあったので、恐れてそれをイスラエルに突き返したわけです。その時に、実は、ダビデが失敗した時のように、牛に、荷車を引かせて、そこに契約の箱を置いてですね、そして、それをですね、イスラエルの方にですね、送り返したわけです。これはバールの預言者による指示でそのようにしたようでありますが、実はそのことをダビデは真似たのでしょうかね。そのようなやり方をしてしまったんです。で、その時に、イスラエルの国に契約の箱が戻ってきたとき、その時にですね、同じような間違いをしています。そのイスラエル人たちは、ずっとそこに置かれてたんですが、しかも、雨ざらしだったのか、ずっとそこに置かれていて、いつの間にかこの、見てはならない、触れてはならない契約の箱に近づいてですね、好奇心のあまり、蓋を開けるんですよね。そして、そのゆえにですね、直ちに打ち滅ぼされてしまう。という事件が、すでにあったんです。ダビデが神の箱を都に迎え入れようとした行為、これは言ってみれば、礼拝行為でした。つまり、自分たちの都にですね、神の箱、神の臨在を得たくてですね、そして神を敬い、そして礼拝するために運び入れたのであります。これは礼拝行為だったんですね。今日私たちはダビデが悔い改めて後に行ったように神の御心に沿った礼拝をしているでしょうか。私たちは聖なるものと俗なるものをわきまえているでしょうか。また教会の働きは当然聖なるものです。その聖なる働きに携わっているという自覚が私たちに本当にあるでしょうか。これを考えるとき、残念ながら私たちはまだまだその自覚が足りないのではないでしょうか。ウザの死を見たときにダビデがこれまでになかったほどに神の戒めが神聖なものであるということ、神のご要求に対して厳格に従うことの大切さを自覚したように、私たちも神と神の戒めと、そしてその働きがいかに神聖なものであるかを自覚する必要があります。皆さんはこの神の働きに召されています。昔ですね、ちょっと原稿にないことを話しますが、昔、私の友人がですね、こういうことを言ってました。今現在こう、皆様と向かって話をしている、そういう場面において、彼はこう言ったんですね。今日、この時に集まっている方々は、 偶然にこの場所に居合わせたのではありませんって言ったんですね。これは神のご支配のもとに、神の導きのもとに集められているんですと言われたことがあります。我々は人間に理解できないことは大概偶然に起こったことだとか、そういうことで済ませてしまいます。しかし神様は全てをご存知で、全てを支配なされていて、人間が理解しないことも神の御手のうちにあるわけですね。ですからこの場所に今居合わせている皆さんは、偶然ここに来たのではないんですね。神の導きなわけです。そして私たちが召されている働きも、偶然そういった働きに飛び込んできたわけじゃなくて、神の導きによって導き入れられたんだと思います。私たちのこの召されている働きは、人々をキリストの再臨に備えさせる働きであります。またこの働きは、すべての国民、部族、民族、国語、そしてそこから死を水して天の、この地上から天に移される備えをする、生徒の一団を集めるところの働きであります。まあ、これは非常に大切なところなんですが、私たちはただ単に教会に来る目的が幸福になるためとか、豊かな人生を送るためとか、希望を持ちたいからとか、まあ、これは一つの理由ですが、それだけではなく、私たちに一番、神様が私たちに一番望んでおられることは、イエス様がおいでになるこの再臨にをお迎えすることができる一団が出来上がること。その働きに、我々一人一人を召しておられるということ。これが一番大切なことなのだろうと私は思うのであります。さて、その働きに私たちが携わる前に、ダビデが悔い改めた時にレビ人に命じたように、私たちもその身を清め、神の御言葉の教えに全的に従っていくという、そういう決心をしなくてはいけません。聖なる聖餐式、皆さん聖餐式一気に一回はやってますよね。聖餐式の前に何をするんでしょうか。宣誓式というものがありますよね。この宣誓式において、私たちは、私たちの罪を洗い流し、高慢な私たちの心を砕いていただいて、そして聖餐式に臨んでいくのであります。その、宣誓式のようにですね、私たちは悔い改めて、神の前に悔い改めて、そして、清めていただいて、それから従っていかなくてはいけません。一般の仕事のように、自分のやりたいように、自分の計画の通りにするのではなくて、神の方法に従ってなされるべきであります。神の方法に従ってというわけですけれども、ちょっと余談ですけれども、アンカーの、54号、皆さんお読みになりましたか？非常に私は、ためになったんですが、その最初のところでですね、フランシスコ法王のことが出ていました。そしてそのもとに教会一致運動が俄然進められていっていることが載っていました。これは正しい方法でしょうか？神の民が一つになるということは神の望まれるところですけれども、その御言葉に書かれている真理をそばに置いてですね、正しいものをそばに置いて、意見の合うところだけをですね、持ってきて、お互い仲良くしていくことが正しい方法なんでしょうか。そうだね。神の御心を追求し、その御言葉に従っていくことによって一致していく。これが本当の働きなんですが、今は、偽の この働きが、また間違った方法をもってですね、進められている時代であります。大草塔の下巻79ページ。原因のあるところには必ずその結果が伴う。義務であると知りながらも、それが自分の好みに合わないからといって、故意にその信念をもみ消す者は、ついに真理と誤りの区別をする能力を失ってしまう。理解力は鈍り、良心は無感覚になり、心は堅くなになり、魂は神から離れてしまう。神からの真理のメッセージが拒絶または軽視されるときに、教会は暗黒に覆われる。信仰と愛は冷え、離反と分離が起こる。教会員は世俗の追求に興味と勢力を集中し、罪人は心を堅くなにして悔い改めないのである。もし、聖霊の御声がですね、私たちの心に聞こえてきたならば、神の御言葉によってですね、何か示されたならば、私たちは今一度心を探ってですね、その神の言うところに従っていこうではありませんか。各地での希望にこのように書かれていました。神は人々が不信を捨てるように強制されない。彼らの前には光と闇、真理と誤謬がある。どちらを受け入れるかを決定するのは彼ら自身である。人間の心には善と悪とを区別する能力が授けられている。神は人々が衝動的に決定しないで、聖句と聖句を比べ、重要な証拠によって決定するように計画しておられる。私たちは、誰かがそう言うからとかですね、そう思うからという自分の心の思いとかによってですね、物事を判断していくのではなくて、聖句と聖句を調べて、聖句は神様は何と言っておられるかということを、その重要な証拠をつかんで判断し決定していく。そしてですね、善と悪を区別する能力が我々には授けられていると書かれていますね。イザヤ書一章にですね、一章25節から27節にこのように書かれています。私はまた我が手をあなたに向け、あなたのカスを悪で溶かすように溶かし去り、あなたの混ざり物をすべて取り除く。こうしてあなたの裁き人を元の通りに、あなたの義官を初めの通りに回復する。その後あなたは正義の都、中心の町と唱えられる。シオンは公平をもってあがなわれ、そのうちの悔い改める者は正義をもってあがなわれる。もし私たちが神様の御言葉に書かれている事柄に従っていきたいという思いを持って、聖霊の助けによって進んでいくならば、ここに書かれているように、私たちにあるカスをですね、悪で溶かしてくださる。そして、混ざり物をすべて取り除いてくださるというのが神様の約束であります。私たちは罪人で弱く、その善と悪との戦いにおいてもですね、弱くですね、非常に心細い思いをしているものであります。しかし、神様は私たちが助けてくださいと言うならば、私たちをですね、助けてくださる。混ざり物。聖なる、父なる神が聖なるものであるように、あなた方も聖なるものになりなさいというときに、私たちがその聖なるものを目指そうとするときに、私たちにある罪は、混ざり物であり、邪魔物でありますよね。これをなくしてくださるのは、取り除いてくださるのは神様です。その神様に私たちは助けを求めなくてはいけません。今、はっきり言って私自身、この場に立ってこんな説教をする立場にある人間かと、思いながら話しているところです。しかし、私たちはこうしたことを思い巡らして、自分の弱さに打ち勝ち、そしてですね、その弱さに打ち勝つ力をですね、神様に求めなければ、決して悪に立ち向かうことはできないわけですね。そのことを心に留めて歩んでいけたらと思います。私たちは聖なるものと俗なるものを区別することのできる、わきまえることのできる器になろうではありませんか。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。